雪山哲也のクククク熊谷この野郎あの野郎
この野郎、ね、
この野郎
私なんですよ、ね、本当にね気持ち的には、ね、
いや皆さんこんにちは雪山哲也のクククク熊谷2019年10月号でございます、
は
い、
あ10月号か
もう10月号でございます、
ね、もう9月ですからねもうね
もうねっていうか
実際撮ってるのはね
実際撮ってるのはねなんとね9月のね1日なん
で前倒しですかあと残り3回ですから
いや3回というかもうね1ヶ月前に撮るっていう
ねそうですねあと2回ですから11月12月
いやいやいや早いでございます
ぜひぜひね耳かっぽじで聞いてください
どっかの中ラッパーみたいじゃないですか格好も今日なんかねキャップをかぶってねラッパーみたい
もうね真っ黒ですから私ぐらいになっちゃうとね今日ね靴はちょっと外しましたけどねわざとね
っていうかね今日2人してね真っ黒っていうね黒ずくめのね
やばいですね
黒ずくめのね
もう何なんだ
今日かぶるっていうねなんでやねん
T シャツにね胸ポケットがあるかないかぐらいですからねあとハーパンかね長いかっていう、
ね、危ないっていうね完全に ねやばいですね
やっぱ黒は最高ですね
黒は最高ですね
コーディネートもクソもね
いやいややっぱね黒がねでもね一番ね難しいんですよ実は
そうですね
実はね
着るのはね
そうなんです実は難しいです、うん、
上級者構成ですから、
ね、そうなんですよ、やっぱりねあのワイズとかね
そうですねワイズもそうですね
山田洋次とかね
そうですね
山田洋次コムデギとかね
そうですね全部黒黒黒ですから、ね、
最終的に黒に行き着くんですよ
むしろ黒デギャルソンでいいんじゃないですかね
黒山哲也ですよろしくお願いします
サンダー黒のですね
黒の黒のトリガーみたいじゃないですか
懐かしいですね
黒のサンダーでじゃないですか
そうですね
身のない話で
ね
身のない話
くだらないね
くだらない、
まあ、携帯のケースも黒なんですけどね、まあ、
お互い黒ですけど、
ね、そうですね
でも大体やっぱ黒になっちゃうよね
やつがね人前に見せるときにちょっと派手なのはねちょっとね申し訳ないですけどね
やっぱこうなんかいろいろ主張があるもんね
そう主張がある
赤とか黄色とかいろいろね
そうピンクとかね
そうなんですピンク持ってると、ね、なんかこうイメージはなんかちょっとやっぱ可愛らしいとかね、
う
ん、
そう女の子って感じです、
ね、そうで赤とかはなんかやっぱ情熱的とか ね、ちょっと刺激的なね、
そうですね
感じあります
紫だとね後期ですからね
そうですね後期でも昔なんか紫を着てると欲求不満だっていう話があります、うん、
あスケベって感じですよね
そうなんですか、
ね、分かります
後期でスケベってすごいですね、
うん、そうですねす相当 AV ですね
見過ぎですね。
そうですね。
見過ぎですね。
見過ぎですね。
まあでも、
見過ぎでギャルソンですね。見過ぎでギャルソン。まあギャルとかけてるんですけどね。
ギャルソン。ギャルソンですね。
ギャルソンですね。
ギャルソンですね。いやいやいや、もうね、話がね、全然身のない話で。いや、色はでも本当ね、やっぱり深いですから。
深いですよ。
深いですよ。
深いね、青とかいいですよね。
青ね。青、まあね、夏とかやっぱ青多いですよね。
青ですね。
青とかね。
確かにね。
黄色あれですよ。やっぱりね、金運アップを、ね、狙ってるっていう。
金はいいと思いますよ。
いいですよ。やっぱりね、いろいろありますよ、
ね。いろいろありますね。
緑ね。
緑はやっぱり。色だけにね。いろいろありますね。滑らせてやるっていう。
それでは、今月の一曲は、私、力山哲也の笑顔を聴いてください。フォー
とえがおで 朝は君の頬を照らしながら痛み消してくれる。時々全てが嫌になることあるけど、あの頃を思い出せば少しは楽だろう。
力山哲也で笑顔でした。笑顔でした。
か
ぶりまくる三田荻野の爪やな音がかぶるっていうつくつく言ってつくつく帽子って
つくつく帽子懐かしいですね
帽子をかぶってるだけ
で最高だった
ー。1、潔い話。
はい。
2、すっきりした話。
あ、
3、焦るかな。
お、
4、参りましたの。
させ。
5、2度あることは3度ある。
マジ。
6、登場します。
おお、この6つの目でいきたいと思います。
それでね、最初はグー
じゃんけんチョキ。力山哲也の大勝利ですね。1投目いきたいと思います。
大勝利でございます、ね、大勝利
いつもだったら早く投げなさいとか言って 大うるさい、うるさい。それではいきたいと思います。ダラッタッタッタラに、すっきりした話。
すっきりした
話。まあ先ほどもね、あのトイレでね、
う
ん、すっきりしてきたんですけど、
そうそう、うんこしてきましたからね。
まあうんこではないんですけどね、
う
ん、
そうそうね立ち勝負
この間ね、あの日高にありますね、日高市かな、あれ確か、なんかね、メッツァっていうね、うん、最近こうなんかね、ムーミンのね、こうテーマパークとかあるような、いろいろなんかね、
東京のね、
東京ではないんですよ、あそこ。
知らんですね。
日高なんですけど。
どこですか、日高って。
日高市、あの飯能とかそっち方面です。
飯能ってどこですか
まあだから東京でいうと西東京の上の方ですね。
西東京の上の方なんですね。
よく分かってない
です。東京なんじゃねえかって話ですかね。
東京じゃないです。東京ではないです。そう、僕が住んでる、まあ、鶴ヶ島から30分ぐらいの、うん、ちょっとこう下に南に下ったところに行くと、うん、
じゃあ入間の方ですね。
あ、そっち方面です。どっちかっていうとね。で、そうで、そこのね、まあ、温泉があったりとかいろいろなんかいっぱいあるわけですけ
ど
ね。
いい
そ
れ。
でなんかこの間そこの中でなんか。プラネタリウムをこうなんていうんですか、有名なこうなんか星のなんかね、まあ研究してる人なのか、なんかその人がこうシベリアじゃなくて、どこだっけ、あれはノルウェー、あ、ノルウェーじゃない、 ノルウェー中あでもノルウェーか、あの北欧ですね、だから、
う
ん、
そうそう、サーモンが取れるところですね。
そう、あの北欧 の、 あの星空を映し出すプラネタリウムを開催してたんですよ。
お、素晴らしい。
今日まで、確か
今日まで、ね、
9月1日まで、まあ、10月この、ね、放送の時は終わってますけど、
ね、終わってんじゃねえかって話ですけどね。
なんかこうオーロラとかも出てくるみたいな、 いいですね、すげえなんかこう出てくるやつがあって、うん、それをねこうネットで探し当てて、あ、これは絶対行きたいと思って、嫁さんと行ったんですよ。
お、いいですね。
で行って、まあ、すごい暑い日だったんですけど、うん、まあこう駐車場止めて、うん、まずそこに向かってね行って、うん、まあ、暑い中行って、うん、でこう部屋に入ったんですよね、うん、でなんかそこの、施設が、うん、プラネタリウムってちょっとこう円形じゃないですか。
円形ですよね。
だけどそこはなんかこう、うん、ちょっと円形ではなくて家の形したこの屋根のね、うん、建物の中で、まあ、なんかホールみたいなところに映し出すみたいな、なんかまあ普段はいろんな他のまあイベントもやるからそういう建物らしくて、うん、今回はたまたまプラネタリウムで、うん、まあ、でもプラネタリウムと言ってもまあその建物の中でもできるからやってるみたいな感じで行ったんですね、うん、でなんかこうそこの施設、まあ、ちょっとやっぱこう北欧だったりとか、そのなんかそのムーミンだったりとか、ちょっとこう自然がいっぱいなとこなんで、椅子もなんかこうキャンプ用品の椅子なんですよ。
いいですね。
それがバーって並んでたりとか、あと芝生のスペースがあったりとか、あとはこうハンモックがあったりと
か、ありますね。砂吹きの世界ですからね。
ありますね。
ありますね。
詳しいですね。そんな詳しくないでしょ。そんな詳しくないでしょ。
砂浮きも知ってますよ、いろいろ、いろいろね。
他に誰が出てきますか。
あと何がいるんですか。ドラえもんが出てきますかね。
よく分かってるじゃないですか。
分かってます。
話がずれちゃってる。ずれちゃってるじゃないですか。で、うん、まあ、プラネタリウム行って、うん、まあこうね、うん、30分のプログラムだっていうわけですよ。
お、30分ね。
でね、うん、蓋開けてみたらですね、その30分のプログラム、私たち、うん、3回、うん、いたんですね。3回分とか2回半ぐらいかな、途中から入ったんで、で行ったんですけど、ほぼほぼ寝ました。あまりの冷房の効き具合と、あとなんかちょっとねアロマみたいなのも焚いてたりとかして、でなんかしかも音楽もすごいリラクゼーションの音楽なんですよ。で星空も綺麗じゃないですか。でオーロラとかバーって出てきて、もうほぼほぼ寝たっていうね。嫁さんはもうねいびきちょっと若干かいてたっていうね。
それはね。
で2人で出て、あ、超すっきりした、超なんか、まあ、見たのは本当10分ぐらいだけどみたいな。もう途中がもう寝ちゃって、うとうとしちゃって。
マジいい
だ
よ。
でもめちゃくちゃね癒されて。
それはいいことです。
これは家で寝るよりはもう格段にいいっつってね。
高い睡眠ですね。
1500円払って
さすがっすね。2回半寝るっていう、
ね、2回半寝るっていう、
ね、何しに行ってんだってね。いや、ありますね。
いやいやいや、
潔いというかね、
潔いというすっきりして、
ね、すっきりした話ですね。
三頭木の大透明テレテレテレテレ潔い話。
これね、私ですね、うん、もうね40歳になる頃にはね、今の職場をね辞めようと思ってるんですね。辞めようというかもう辞めるっていう感じですね。ね、これでですね、気持ちが変わりました。今までねダラダラ仕事してたんですけどね、もうね定時で帰るっていう、ね。もうね決めましたから。
心に決めたもの
は、ね、心に決めたことはね、
早い早い、
実行しないとね。そっそ草帰るってね、
見切り早いっていう。もうだってあれですもんね、うん、上司とかの飲み会も、あの
最近、あ、そうです、
もう今までは全部こうって、ね、受けてたのに、
受けてたのに
急に、あ、すいません、ちょっと用事があるって言って断るっていう。
まあね、用事があるなんてね、そんなね、まあ、ぬるい話じゃないですよ。
すいません、
あ、自分行かないっす。
大木のどうしたみたいな。なんで大木のどうしたみたいな。
もうそれ以降ね、それ以降上司はね自分に絡んでもらってないました、ね。
思うつぼじゃないですか。どんどん離れるって。
そう、うん、あとでちょっとプラスアルファありますけどね、潔い話ね、うん、あの上司から仕事を振られるんでね、うん、まあ、次期社長なんですけどね、うん、今までねちょっといろいろ討論してたんですけどね、うん、何か言われて、はいはいはいはい、終わりです。潔いでしょう。さあ、それではね、
リキアム出ての第2度目テレテテテレ2テレテテテレ6同情します。同情します。この間僕が使ってる駅、うん、まあこうね毎日ほぼほぼ毎日使ってる駅があるんですけど、うん、そこの あの自販機でよく僕飲み物買うんですよ、うん、でなんていうんですか、そのいろいろまあある中でこう炭酸をね、こうなんかゼロカロリーの炭酸を、
ありますよね今ね、
レモンのなんか、なんていうやつ、キリンのなんかレモンのやつだったから、うん、なんかそれを結構な頻度で買うことが多くて、うん、ただこう買うじゃないですか、ダーンって出てきて、うん、自販機でドンって勢いよく出てくるじゃないですか、うん、ですぐ飲む、普通一杯目って一杯目ってか一口目結構すぐ飲むじゃないですか、で開けたら、うん、シュワッつって
なりますね、
なったんですよ、うん、一番最初買った時、うん、うわやべえこれと思って、うん、うわこれ勢いよくこれは出てくるからなるんだと思って、うん、以後そのね買う時はちょっと立ってから開けて飲むっていうことをしてたんですけど、うん、この間僕はその自販機の前をこうすれ違う、歩い、なんていうんですか、すれ違うぐらいの時にこう歩いてた時に買ってる人がいたんですよ、うん、そしたら僕がよく買う炭酸をね、うん、買ってたんですよ、うん、ファって、うん、でガシャーンって出てきて、うん、俺が買ってるやつを、この人も買ってんだなと思って見てて、うん、そしたらその人もすぐやっぱ飲みたい方みたいで、シュッて開けたら、シュボシュボシュボシュボって、あーあーあーってなってて、あー同情します、それやっちゃったーと思って、
わかりそうなもんですけどね。
いや、やっぱね一発目はねわかんない、普通ねそんなねならないと思うんですけどね、自販機でもそこはね多分ね落ちてくるね角度なのか分かんないですけど、
まあ相当ねもう
勢いよく出て
くる、勢いよく出てますからね、そもそも自販機はね
ガシャーンって出てきて、その勢いでねこうシュッて上げるとね、ボシボシボシボシって出てきちゃって、
まあ、なりますね。
そう、うん、なんか女性の方だったんでね、うん、なんかお気の毒にと思いなが
ら、あ女性だったんですね、
そう女性
だった、完全男性だと思ってました、
女性ですね、女性のね、うん、ちょっと小綺麗なこの格好してるね、あーまあ OL さん的なね感じだったんで、ね、なんかねあーかわいそうだなと思いながら
やります
よ、ね、引っかかっちゃったかなと思いなが
ら、まあ、気をつけてください、ね、それではね、
サンドル第2投目でレッテッテッテッテ、焦るかな、
焦るかな、これね、車運転してる時の話なんですけど、うん、まあ、交通ね整備をね、うん、まあ、してる人いるじゃないですか、
いますね、
大体配置決める時ってなんていうんですか、作業員とそれを管理する、うん、まあトランシーバーを使いながらこう二手に分かれるじゃないですか、人がね、でその時にまだ工事が始まる前の道路だったんですよ、
う
ん
う
ん、で、ポールとか立て始めてる途中だったんですよ、うんうんうん、で人がばらける途中で、うん、自分が車を運転してる最中の話だったんですけど、うんうん、自分が運転してて右奥っていうか、まあ、先方の方に、うん、ああ車が止まってるなと思ったんで、うんうん、ああこれ交通整備が始まるんだろうなと思って、ね、うん、で始まるんだろうなだから、うん、自分の反対車線が車が止まってたんですよ、うん、ってことは自分は行けるなと思うじゃないですか、
実はね、
でそしたら手前のね、うん、交通整備の、ね、女性だったんですけど、うん、まあ、トランシーバーつけようとしてる最中に、うん、止まれって出してきたんですよいやいや止まれねえからってでその後ずっとこう止めてるんですよ、うん、もうまあ仕方としてそのまま行っちゃったんですけど、うん、まあ車は急には止まれねえって話ですよねまあ焦りながらも行っちゃいましたけどね、
いや向こうも多分焦って向こうも焦ってたやべやべやべってまだまだまだまだまだまだちょちょちょちょちょちょみたいな多分なってますよ、
マジ焦るかなって話ですよね、
あれだからちょっとどうにか一回どっちかを止めて作業を始めれば、
そうそうそう、
でずっとちょっと行かせるみたいなね、
そうそう、なんかトランシーバーだってそうなんですけど、つける前に一回止めとけよって話じゃないですか、
そう
で別につけてりゃいいじゃないですか、
そうなんですよ、
つけながら車が来たからこうトランシーバー出すなんてい
やまあねなかなか難しいんでしょうね、
まあ車急に止まれねえって話ですよ、
そうですねということで力山哲也の第3投目でペッペッペッペッペッ、焦るかな、私の焦るかなはですね、これですね、まあ駅のトイレ、公衆トイレあるじゃないですか、まあこれも僕がよく使ってる駅のトイレの話なんですけど同じシチュエーションっていう
か、そうですねオープニングのトイレの話しました、
あんまりねその駅そんなでかくない駅だから、うん、そんなにね人使ってるのとか見たことないんですけど、
う
ん、
鶴ヶ島ね、
鶴ヶ島ではないんですけど、
うん、ではないんですね、
オブスマっていうね駅なんですけど、 オブスマっていうね、聞いたことねえですよ、
絶対覚えられない
けど、ね、聞いたことねえっていうね、うん、その駅が、まあ、小さいんで、うん、そんなに、まあ、人も乗り降りそんな多くなくて、うん、で、まあ、僕が乗る時間というか、うん、もうそんなにいない時間帯だったりもして、うん、こう、まあ、トイレにねこう、うん、乗る前に行こうと思って、うん、で大概行った時人いないんですけど、うん、その日はなんか中にいたんですけど、うん、その中にいた人が上半身裸の高校生っていう
男の子
男の子
うー引く
なんか、まあ、体を拭いてたみたいですけど最終的にはね、いやちゃんと見たら、でも入った瞬間に上半身裸の人いてみてください、ちょっとびっくりしますよおーっつっておーってなって一瞬おーってなってビクってなりましたから僕向こうの人もビクってなってましたけど
すごいな、
いやいやいやいや大便のねそのなんかその、
う
ん、あれあるじゃないですか、
そうそう、あの中だったらね、
部屋の中でやればいいのに、うん、鏡の中鏡の前でやってこうやって汗拭いてるんですよこうやっておーイエース
多分
おーイエース
多分見せたって見せたかったんだろう肉体美をね
おーイエースってやってたんですよいやーセールがな、
まあ、完全やばいですねその高校生ね
高校生やべえですね
それではね
中でやりましょうそういうのはねびっくりしますから
そうですね見せたがりですねそれでは、ね、3打起きのね
第3投目
で
5 2度あることは3度ある
あーこれですね
あるある
あるあるなんですけれども、うん、まあ家のね駐車場の話なんですけれども、ねうんうちの近くにすごいでっかい屋敷があったんですよ、うんまあ、そこね医者の家だったんですけど、うんまあ、それも診療所とかもあ診療所なかったかな、うんまあ、家だったんですけど、うん、3階建てでももう昔の造りの建物 で、うん、で外壁とかも普通の外壁じゃないんですよ、もう石を積んでるんですよね、うん、石をでっかい石をこう3段ぐらいに積んでなんかちょっと高くなってるんですよね、そこに家を建ててるんですけど、その敷地面積がめちゃくちゃでかいんですよ。でそこをね解体してる時のね業者の話なんですけどもね、うちにね入ってくる道がすごい狭いんですよ、うん、でそこの狭い家を通ってから、うん、そのでっかい屋敷に入ってくるんですけど、うんうんうんうん、もうね車1台分しか通れないんですよ、
細いよね、
そうあそこはねもうすれ違えれないんですよ ね、だからすれ違おうとするとうちの敷地の駐車場に絶対に入んなきゃいけないんですよ、うんうんうん、でね解体業者ってものすごいでかい重機を持ってくるんですよ、
う
んね、まあもうねお察しの通りね、うん、そんな重機がねコンクリートをねまあ車1台しか入れないところにそんなでっかいトラックが入ってくるわけですよ、うんうんね、トラックがあってそこに重機ですから、うん、もう何個もあるわけですよ、うんうん、そんなんねこう自分のね敷地に入ってきたらねコンクリートが割れるって話なんですけどねでねコンクリートを割っていったわけですよ、うん、でまあまあ、壊したらまあしょうがないと、うんまあ、100歩譲って、うんまあ、許してやると、うん、でその代わり、まあ、気を使いながら入ってってっていう話をしたんですよね、入っちゃうのはしょうがないけどつって、うんうん
まあね、
でそれ言った後からは、まあ、まあ徐々に、まあ、気を使ってやってくれたんですけど、うんうんうん、今度はねさっき言ってた石の破壊があるじゃないですか石の破壊をね採石するにあたってね、うん、もうすごいドリルでやるんですよ、うんうんうん、でそのドリルがねファーリーこう飛ぶんですよ石が、うん、でうちの、 あの家の屋根の上にめっちゃ落ちるんですよでそれはねプルルルプルルって電話して、うん、あの業者に、うん、石が家に飛んでるんだけどって話をして電話した瞬間ですよ、うん、重機が止まるっていうねもうこれも2度もあるんでね、うん、もうまあ3度目 あるあるですよ、うん、今度はですねうちのね今度は駐車場じゃないところにね、うん、白玉砂利があるところがあるんですけどね、うんうんうん、そこにねトラックが踏みつけるっていうね
これはね三段奥義の自宅のね白玉砂利ですからねこれ頭きますねこれね
でですね踏んだの分かっててね知らねえふりしてたんですね、うん、で次日ねおめえ踏んだだろうって話をしてね切れてやりましたねまあその後ね、うんまあ、ご察知の通りね、うん、もうね揉めるっていうね
本当ね、はい、揉め事大好きですからさ大好物ですから、
ね、大好物でしょ。でねあまりにねサンダーウィンの切れちゃったんでね、うん、もうさすがに自分が交渉すると揉めるの分かったんでね、うん、ちょっと嫁に託すっていうねこれはねさすがにね、うん、いいかなと思いました。
あでも逆にね向こうもねやっぱ女性が来られると、うん、まあもう丸く、ま、なんて丸くなりますよね向こうもね。
そうそうそう
強く言えなくなりますからね。
そう強く言わなくなりますしね。そうそうそうこれでね、うん、嫁が切れるもんならねもう余計にサンダーウィンの切れちゃいますからねもうね
もうやばいですね。
まあ、二度こあること三度ありますね。
3度ありますね。いやいやいや、切れてるじゃないですか。
相当切れてるですよ、
ね。相当切れてるじゃないですか。やべえじゃないですか。いやいやいや、力山出てるの第4投、ちょっと一回冷ましましょうかね。第4投目、で、今日2度あることは3度ある。まあ、本当ね、やっぱ同じことって繰り返すなって思いますけれども、去年かな、去年あったことなんですけど、うん、川越の、なんかこう、コンテストがありまして、あるね。で、まあ、知り合いの方が、要はこう、力山くん絶対出たら、優勝するから出ないよって言われたんですよ、うん、でも僕的にはコンテストとかやっぱ苦手で、やっぱこうなんていうんですかね、やっぱこう審査されるの嫌なんですよ私、
そうですね、
まあなんかその
人に評価ね、
そうなんですよ、なんかこう嫌で、でなんか断ってたんですけど、そしたら違う方面から、そのね鶴ヶ島にある、まあ、晴れっていうね、まあなんていうんですか、そのライブハウスの、推薦枠があるって言って、でその推薦枠でリッキーを押したいって言われて、うわーこっちから来たかと思って、なんかそういう推薦枠で僕のね知り合いのね、まあやってるお店なんで、まあ仲良くもしてるお店だし、そこからねそこまで言われるんだったら、やるかと、
出ますかと、
出ますかと、でまあそこのね店長さんも絶対優勝してもらいたいとかね、そういう感じ。
この番組をお聞きの皆様からのご意見、ご応募、そして私、力山哲也とサンちゃんへのやばく熱いメッセージを心よりお待ちしております。e メールアドレスは、力くま 881@yahoo.co.jp、力くま 881@yahoo.co.jp までお送りください。
力山哲也のクックック熊谷。いやいやいや、まあまあ、とりあえずライブスケジュールをね、
そうですね、
ちょっとお伝えしたいと思います、ね、10月13日日曜日、ハニポンプラザ、DUC ライブ、この DUC っていうのはですね、昨年放送のハモネプで3位になったすごい、まあ、ゴスペルではないんですけど、すごいハモリのすごいグループがあって、その方が、その方メンバーの中に一人が本庄のね、出身の人がいて、それでなんか本庄でやるっていうことになりまして、で本庄出身のアーティストをなんかこうオープニングアクトでやってもらいたいっていうことで、僕の話が来ました。で僕が出ます、オープニングアクト、
すごいですね。
で、翌週、10月の、19日土曜日、川越音喫茶一条さんです。そして翌日、20日日曜日、小玉商工祭り、そして、ウニクス上里ファーマーズマーケット、こちらはナレッジステープルシンガーズで出ます。商工会祭りは僕、私一人です。これね、ダブルブッキングです、ね、
すごい
です ね、1日ね。そして、翌月11月の、9日土曜日、そして11月の10日日曜日、日比谷公園の、毎年やってるファーマーズ&キッズフェスタ、これもナレッジステープルシンガーズ農業家商談で出ます。そして11月23日土曜日は、北行のティーザパルコラッセでワンマンライブです。
そうです、ワンマンライブです。
昨日もワンマンライブでございます。
素晴らしいですね、稼ぎますね。
こんな感じで結構入ってきてますけどね。
素晴らしいですね。
いやいやいやいや、
稼ぎますね。
稼ぎますよ、稼ぎますよ、稼げるときに稼ぎますよ稼げるわけじゃないですよ、そんなに稼げるわけではないですけどね。まあね、こうやって呼んでいただけるということはありがたいですよ。だからもう本当ね、それこそ10月のね、その20日の日曜日の商工会祭りなんてね、もう私の住んでるところ大津、
結局話せない、
話せねえっていうね。やっぱりね、ふるさとだね、歌を歌えるってことはね、嬉しいですね。
素晴らしいことです、
素晴らしいですよ。ということで、また来月お会いしましょう。グッバイ、
チャオチャオ。